Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。
はい、
新しいね、真子とっていうパターン、
あ、初めてな、
びっくりしました。はい、もうめっちゃ面白かったですよ。
私いつもそう言ってないですか？
いつもは炎上真子です言ってはりますけどね。真子と言ってはりました。もう驚愕のびっくりするオープニング、もう新しいのが来ましたよ。2月7日になりました。
はい、
もう最高でございます。
はい、
炎上真子と原田博之がやっているラジオ番組でございます。
ほんまに、はい、初めて間違えた。
いや、もうびっくりしました。変化球も
新鮮ですね。
シンカーのような真子と、
なんでそんな驚いてんのか分からなかったんです。最初
最高です。
びっくりした。
はい、はい、あとなんか私に質問があるとかないとか。
そうなんですよ。あのね、豆まきね、
はいはい、豆まき2月7日やからね、はい、
うん、あの終わった直後ですけどね、
はいはい、
私ね、うん、あの豆の、はいはい、原田さん、うん、長い付き合いですけど、はい、私豆で何が一番好きか知ってはりますか？
あ、シンコが、
うん、そう、
炎上シンコが好きな豆。
そうです。
うわ、むずいな、ね、自分の豆は分かんねんけどな、うん、レンズ豆。
あ、全く違います。じゃあもう答え言いますね。でやっぱりな、やっぱりそういうことやね。知らんと思ってたんですよ。
いやいやいや、
あのね、私あのカシューナッツが大好きなんですよ。
豆、
うん、なんカシューナッツは豆ですよ。
カシューナッツ
豆ですよ。豆に決まってるじゃないですか。あれは野菜ですか？
いやいやいや、
豆ですよ。
豆なんや、あれ。
そうですよ、ピーナッツも豆やしね。
あ、そうですか。
ナッツは豆です。
ナッツは豆なんや、
はい。ま、そういうことで、うん、あ、原田さんは絶対知らんやろなと思ったら、やっぱり何ですか、レンズ豆って。急に
何がですか？
レンズ豆も好きですけど。
僕レンズ豆好きなんです
よ。めちゃくちゃびっくりしました。
何がですか？
え、全然知らんやな、やっぱりと思いまして。
好きなナッツはやな。
え、豆ですよ。なんで、ナッツは豆でしょ。
これもうほんま
今、は
い、厳密に言うと違うというね、
ディレクターさんから、
はい、
私ちょっと今驚愕です。
ほんま、
ナッツは豆じゃない。
いや、わかんない、もう炎上ルールやから。これがもうあのなんていうのかな、リスナーの皆さんもズルなったと思うんですよ。
あ、じゃあ、
無理やってなったと思うんですよ。
じゃあ、ひよこ豆にしとこうかな。いや、悔しいから。いや、なんで、
もう本当にあの初めて聞いてくださってる皆さん、はい、うん、この番組の名物の一つとして炎上真子が出すクイズっていうのが ありましてですね、
はいはいはい、
これクイズに関してはもう本当物議がいろいろね、はい、あります。でも今回に関しては好きな豆っていうクイズで、正解はカシューナッツっていう、
はい、
もう絶対無理やって俺とかは思うけれども、
豆屋さんに売ってますよね。私大好きな豆屋さんでカシューナッツ売ってます。
カシューナッツが売ってんじゃん、はい、なるほど、わかりました、うん、ということで、
知らんかった
、曲げないこの炎上真子さんなんですけども、はい、実は編集長さんでございまして、
はい、
半径 500m というフリーマガジンの編集長さんです、
はい、
そして、もう本当に面白いフリーマガジンだということでね、
はい、
これのこぼれ話のラジオどうだろうということで始まったのがこのサウンド版半径 500m ということになっております。
はい、
で、炎上さんが出してる、もう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンもとても面白いということで、うん、
はい、
2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となるラジオ番組です。
はい、
まあ、トンチンカンなこともいろいろ言ったりしますけれども。、そんな感じでお送りしていくラジオということで、
はい、
1時間お付き合いいただきたいと思います。はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしておりまして、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にそのフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているということなので、
はい、
読んでみたいという方はプレゼント希望、住所とお名前書いていただきたいと思います。
はい、
どこに送ればいいでしょうか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
心からお便りお待ちしています、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、 社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新婚編集長の
今日の半径500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあもう名物クイズがこのコーナーでは一つね、
そうですね、
炎上さんが自由に出すという、うんうん、もうこちら、ま、豆ショックからまだ立ち直っていない二人でございますけれども、
先ほどの、ね、やっぱりね、種やったり木の実やったりいろいろするんでね、豆と思ってるものが、
あなたがね、
皆さん気をつけてください。
皆さんに換気、はい、注意換気をする、はい、すごいな。じゃあもう全員がお前がなってラジオに向かって言ってますけどね。
そんなことないです。
はい、わかりました。今日は何クイズですか？
今日はね、うん、お店の名前クイズで、
お店の名前クイズ、
これ惜しくもちょっとね、うん、なくなってしまったお店なんですが、
なくなってしまったお店の名前クイズ。
そうなんです。でね、これ、うん、まあ、バス停はね、はい、当時東門前なんですよ。
当時東門前、
はい、のバス停にあったね、ある、まあ、大衆食堂なんですけど、皆さん、京都に大衆食堂、うん、何々食堂みたいな名前のついた食堂がなかったりもするんですけど、そういうちょっとこう、あ、同じ名前のお店が結構あるなって思うもの、皆さんたくさんあるんじゃないでしょうか。
あります。
あるでしょ、はい、それのどれかなんですよ。
あ、なるほど、ね、なるほど。もう今言いかけてましたけど、はいはいはい、それ言ったらあかんねんな。
そうです、そうです、う
ん、大衆食堂でたくさん見るって言えばこれだよね、
う
ん、
そうなんです。もう
ちょっと思い浮かべていただいて、うん、それのどれかだろうと。
そうで、これね、皆さん例えばチェーン店かなとか、のれん分けかなとか、皆さん同じような名前あるから、うんうん、分からない人も多いと思うんですけど、うんうん、この時私はこのお店に行って聞いたんですけど、はい、これね、昔その共同購入、例えばお砂糖とか、なんか小麦粉とか、いろんなものを共同購入した方が安いじゃないですか、みんなで、うん、のためにみんなで同じ名前で組合にしようぜってなって、それでできたんですよ。
その食堂で必要なものをみんなで買うために一個のグループになろうと。
そう、そうだから共同組合、組合なんですって言ってありました。
なるほど、へー、そうやったんや。
でいろんな組合の名前があるんですけど、この名前の、食堂は、私たちが取材に行った時には京都にもう、そうですね、3つ残ってるかな、言うてはったんですよね。
あ、そうなんや、
うん、でそれが、まあ、ここがなくなり2つになってるのか、もっとなくなってるのかわからないんですけども、まあそれぐらい、あー知ってるで、その系統の名前っていうものです。
なるほど、
うん、そうなんです。
みんなもういっぱい考えてると思うわ今。
そうなんですよ。
いいよ。
でこういうね、大衆食堂さんっていうのは、いわゆるね、昔高度経済成長期にすごく社会に貢献したところで、例えばこの当時東門前のあたりにもね、松下電器があったそうなんですよ昔。ははは、私知らなかったですけど、うんうんうん、だった時にはね、残業が あると、ここの食堂に出前の電話が入るんです。
なるほど。
で、だいたい残業、何時まで、残業が3時間以内の人とかになると、だいたいきつねうどんなんですって。
はいはいはいはい、
それをダーッと持っていく。でそれ以上になってくると、うん、今度はきつね丼。
なるほど、
うん、で プラスなんかちょっとこうあのなんていうかな、いなり寿司をつけるとかいうことをしながら、だいたいね夜中の12時まで、高度経済成長期にはずっと朝の5時から始まってね、この食堂が
すごいな、
夜の12時までずっと稼働し続けたそうなんですよ。だからどんなにみんながこの食堂を頼りにして、もうお腹空いた頼もうってなってたかっていうね、もうすごいでしょ、もうずっと運び続けるんですよ、作っては作っては。
でも食堂らしい。
そうなんですよ、だからそういう風になんかもう完全に自分たちがこう貢献してるっていうのを感じながら毎日過ごしてたと、はいはいはい、自分たちがいなければライフラインのよ、
はいはい、
お腹が空いて、もう倒れそうになる、それをこう助けている、それはもう昼夜問わずね、
はいはいはい、
そういうこと でちょうどこれ亡くなる寸前に行った時に、ここオリジナルのね、ここだけのものがあったんですよ、何かっていうとおネギを、九条ネギをもう麺が見えなくなるぐらい、
はいはい、
青々とした九条ネギをもういっぱい敷き詰めたネギうどんっていうのがあったんですね、
美味しそう、
これが美味しくて、生姜とネギがもうてんこ盛り、
あ最高やね。
でこれはなぜこれができたんですかっていうと、その昔ここまでそのクゼから、クゼのネギの畑から、
はいはいはい、
もう山ほどリアカーでネギを積んで持ってきはるんですって、売りに、
はいはいはい、
それをもう山ほど買って、ほんまに京都って九条ネギの産地なんやなっていうのを聞いてて思ったんですけど、それで九条ネギをもういっぱい乗せてあげる、
山に入ってるやつを、
もうこちらで開発して、
なるほど、ね、
それがもうものすごい受けて、その高度経済成長期を過ぎてもね、もうネギうどんっていうのがもう皆さんお好きで、ここの名物になって皆さんが食べに来たという、はい、そういう、まあもう本当に何ていうかな、地域に貢献した食堂があったんですよ。
すごいな。
亡くなる時電話かかってきました。
あ、ほんま、
もう閉めることになりましてって言って、まあ、もうちょっと泣きそうになったんですけどね。わかりますか。
いや、名前ですか。
うん、
名前な、千なりと思ったんです。
あ、
だけど、いっぱいあるぞってなって、
そうですね、
でもちょっと
分かりにくいですね。
愛を、
あ、そうです、正式名称を言いましょう。今のも一応当たりということにしておきましょう。
お、
愛おい餅。ありますよね。そう、餅があったりなかったりあるでしょ、
はいはい、
で愛おいもひらがなやったりね、漢字やったり、これは愛おい餅が正解なんですよ。
もうね、
残念、
もうリスナーの皆さん、ヘビーリスナーの皆さんも今もう爆笑してると思います、
そんなことないです。
愛おい餅という俺のタイミングをもう完全に根こそぎ奪っていく、
いやそんなことない、
出題者でございますね。
そんなことないですね。
いやもうびっくりしましたけどね。
惜しかった。
いや、
惜しかったですよ。
店長さんがね、だいたい人の機嫌が悪い時ってお腹減ってるでって言ったことあるんですよ、僕に、
はいはいはい、
まず食べるっていうことやわ、
うんうんうん、
なんか会議とかの空気が悪くなった時ってご飯行くべきよ、
それは本当です
って言ってて、僕すごい印象的で、な、結構高い確率やでって言ってたのよ、あなたが、で今話を聞きながら
このね、
この食堂が支えたということって、食べよ
う、
っていつの時間でも言えたっていうことがね、
絶対そうに違いない、
会社にとって本当に大きかったやろうなと、
あいおいもちさんがね支えたんですね。
もう取ろう、手も取ろう、一回っていうね、
そうや、
それで随分変わるっていう、
美味しいから、
おおむね会議はうまくいくって言ってましたから、
ね、いやきっとそうやと思います。
なるほどね、あいおいもち、
はい、
ね、わかりました、これはあいおい餅で調べればいいですかね、ウェブページで見るとき。
そうですね、今もうなくなってしまいましたが、でも名前はずっと残ってますね。
なるほどね、
はい、
半径 500m のウェブページで、
はい、
写真も記事もしっかり見れますのでね、はい、そちらでも確認していただきたいと思います、はい、いやー惜しかったな、ほぼ当たりというのをいただきました。
そうですね、ほぼ当たりです。
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス当時東門前停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、まあ食堂の、
はい、
まあ、代わりには絶対ならないんですけど、うん、カップラーメンとかがね、
はい、
それを助けることもあるだろうと思って、うんうん、その CM ソングで印象的なこの曲にしようかなと思いました、
はい、
大沢良幸でそして僕は途方に暮れる。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。もう大好きな曲ですね、うん、もう一生懸命練習したわこの曲、僕高校生やったんちゃうかな。
あ、そうですか、はい、いい曲ですね、うん、
銀色夏王という人がね詩を書いていて、
ね、
はい、お送りしたのは大沢良幸でそして僕は途方に暮れるでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来
原田ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
サウンドロゴね、うん、なんかちょっと久しぶりに。
そうなんです、先週ね、
そうやね、
山陽火星の社長が、はい、樋口社長来てくださいまして、
はい、
ちょっとやっぱりね思い出しまして、
そう、うん、リスナーの方もずっと聞いてくださってる方は思い出していただいたんじゃないかと思うんですけど、はいね、最近聞き出したという方、
うんうん、
知らない方もおられると思うので、はい、まず聞いてもらいましょうか。
そうですね、
山陽火星のサウンドロゴです。
山陽火星は面白い、ケミカルな分野を超えて常識を覆しながら世界を変えていく、もっとお真面目に形にする産業化成。
まあ、サウンドロゴいうのは、うん、偉いもんで、
うん、
カンって一音目がなったら、うん、産業化成やと思う、
思います
ってね、いうことが
大きいですよね、
起こるんですよね、何回も聞いてる間に、ね、
本当に本当に。
あと産業化成は面白いわ、もう、うん、全く最初の段階ではわからない感じじゃないですか、印象だけがバンってくるっていうので、はい、うん、面白かったですね、この企画会議というか、歌詞決めも本当に面白かった、は
い、面白かった、思い出しますね、うん、いろんなことを。
でこの間一緒に作った時の社長からは、
うんうん、
代が変わった社長が来たけれども、
うん、
社長さんの話が、うん、やっぱりもっと、
そう、
やっぱりもっと形にしている
という、ね、ありましたね、
会社だったという
。あ、だからやっぱそれは引き継がれていいんやなと思いますよね。
そ
う
そ
う、うん、
それはすごい印象的な感じで、
うん、
音の力も歌詞の力も再認識したということでございます、う
ん、ほんまや、
はい、懐かしいと思ってくださった方も多かったかもしれません、
はい、
今日は山陽火星のサウンドロゴを聞いていただきました、
はい、
以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだある。 るある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバー。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、近頃では炎上さんがもう出会ってしまった、
はい、
もう記事になる前に来ていただくということでね、はい、ゲストに来ていただくことも増えておりまして、今日も来ていただいております。お名前お願いします。
はい、まあ、デザインでやったりとかアートディレクションさせていただいております宮本祐介と申します。よろしくお願いします。
宮本さんはね、
はい、
大手代理店にいらっしゃった時から私は知っていて、
はい、
でその時にデザイナーという肩書きでいらっしゃるんですけど、はい、この人はただものではないって私は気づいていて、
うん、
独立されてから、
はい、
もうすごいんですよ。
すごいの、
どんな役割か私に言わせてもらっていいですか。
何がですか。
宮
本さんに聞いてください。
いやいや、言うてください。言うてください。
一回ちょっと言ってみてください。
一回言ってください。
はい、皆さん何かを作るとき、まあ、例えばなんかパンフレットにしましょうか。例えばね。
はいはい、
その時に、まあ、デザイナーさんってもちろんいらっしゃいます。
おられる。
で宮本さんはデザインもできるんだが。
だが
。例えば私たち、まあ、取材をしたり文章を書いたりする人と、はい、デザイナーさんの間にも入って、
はいはい、
そして実際クライアントさん、
はいはいはい、
何々企業の間にも入って、
うん、なるほど、
ハブのような役割で
誰も彼もが宮本さんに間に入ってもらう。
そうなんですよ。
間マンね。
これね、
いいですね。あ、いいですね。
そうです。例えば代理店さんが入る場合も代理店さんとの間に、
間マンやから
間マンやから
そうね、
全ての間に入って、
全ての間に
もう全部うまくまとめて、
これね、
これがもう
間に入りたがるだけの迷惑な人もいるやん。
そう。じゃあそうじゃなくて、
どっちかだ。
そう。
ちょっと不安になってきました。
お前いい方が楽やねんみたいな人いるけど、
もう
宮本さんの場合は、うん、この間マンが入ることでものすごい潤滑油になり、
そして早い、話が早くなるんです。まとまりが早くて話が早くなるんで、もうどんなに円滑に進むか。
これちょっと聞いて、
はい、
宮本さんが間マンとしてこだわってること、
うん、
まあ、注意してることと、
うん、
はい、教えてほしいですね、
はい、
注意してること、うん、なかなか難しいですけど、うん、ただ、まあ、代理店時代に、
はいはい、
本当にいろんなお仕事させていただいたんですね、
はい、
だからデザイナーみたいな仕事もありましたし、うん、なんかイベントの現場みたいな、
はいはいはい、
まあ、現場でディレクションするみたいな仕事もありましたし、うんうん、で、まあ、大阪の代理店だったんで、やっぱ結構その営業さんだけじゃなくて、まあ、僕自身もクライアントさんと向き合うっていうことが多かったんで、うん、結構いろんな方の立場が分かるっていうのを一応小売りとさせていただいてて、
これはもうありがたい。すごい。
そしてね、デザイン自分でできるじゃないですか、うん、っていうことは、あ、これデザイナーはちょっと時間かかるやつなんですよっていうこととかも分かるし、
あ、そう、あ、ゆ、あ、ね、そう言うて欲しかったこと、そうなんですよ。
それが例えば分かるから、
はいはい、
こっちの処理にしておいたらデザイナーもすぐ行けますよとかも言ってくれるんですよ。
そうそうそうそうそう、
あ、もうすごいんですよ。だからそんなことがシュッって分かって、そうそうそう、あ、こっちも、あ、そうなんと、あ、
はいはいはい、
じゃあこれ実は固執してなかったし、この処理で全然いいわみたいなことがね。
そうそうそう、逆に言うとね、もうちょっとこれ短縮できるんちゃうかなみたいなことも分かっちゃうんです
よ
ね。
そう、
なるほどね、
はい、そうそうそうそう、
怖いな、
デザイナーさんに対して、
サボろうと思った
ほんとそう、まあ、全部が分かってるから、まあね、その事情を分かってちゃんと進めることができるんですよ。こんな役割、私ね、実は宮本さんにはあんまり知らなかった。
はいはいはいはい、
うん、本当にいらっしゃるっていうことが分からなかった。なんとかディレクターって肩書きはいっぱい見たことあるんですよ。
そうそうそう、
でも、
う
ん、ただ単に何かこう間でこう橋渡しをされてるだけで、
まあ、いや、ごめんごめん、ほんまやな、
うんうん、
それはもう悪口になる、いろんな人の
そうです、ね、
なってまうね、
うん、
ね、まあね、
うん、
伝言役みたいな、
ね、なっちゃう、なっちゃう、
言うときます、僕が言うときます、
なっちゃうんです。
そうなんです、
はいはい、そうです、うん、だからこういう職業っていうのはすごいと思うんですよ。だからなんだかんだで、なんていうの、いろんなことの気持ちが本当によく分かってあるんですよね、きっと。
あ、そう言っていただけるとね、ありがたいですね、う
ん、クライアントの気持ちも分かるんですよ、
うんうんうん、そうね、
まあ、こういう風なパンフレットにしたいんですっていう気持ちを分かってるから、は
い
はい、じゃあここの部署に、例えば炎上の方にこういう風に言うといた方がいいなとか、うん、あ、なるほど、クライアントさんこういうこと考えてたんかっていうのをちゃんとね、うん、それがね、信用を受けるのは正しい情報が来るんです。
いや、助かる。
ありがとうございます。
本当に
助かるよね。
ただし情報が来る。
なんかいいっすね。なんかすごい褒められる。すごくすごいいい番組。
よかった。
え、これ毎週でも全然出
るぐらいのね。
いやもう気持ちいい。いやありがたいな。
は
い。
ものすごいね楽になるんですよ。あの宮本さんがこう言ってたからそれを 100% 信用してじゃあこうしますって言ってやったらほんまにうまいこと進むので。
なるほど
な。ああよかったっていうこと
が。それそのそういう仕事をしたい。と思ったのは何なんですか。
そう、そこ聞きたい私も。
いや、したくてやってるわけではないかもしれないですね。なんかこう、まあ、求められることをなんかやっていくうちに、なんか自然とそこに収まったみたいな。なんかね、結構ね、なんかそれで言うと自分が割とないんですよ、実はこう見えて、
うん、な
で、なんかこれがすごいやりたい、まあ、デザイナーさんとかクリエイターさんやったら、はいはいはい、私はこういうスタイルでいきたいとか、はいはい、そう、私はこういう仕事がやりたいってあると思うんですけど、結構なんかそう課題ありきというか、こういう人できるな、こういうことできる人いませんかみたいなことに答えたいみたいな割と気持ちが強くて、
すごい、
だ
から全方向的に宮本さんを必要として引っ張り合ってるから、結果的に真ん中で間マンになってるっていう、そういう感じでね。
そうそうそう、
そういう感じするよね。
いや、いいっすね、間マンいいっすね。肩書きがなんか、ね、定まってないですよ、僕いつもね。今日今も冒頭ね、ちょっと迷ったんですよね、これデザイナーでもな、まあ、あるけど、まあ、あとディレクターなのか、あとクリエイティブプランナーってこうね、
名乗ったり
とかする時、
全部できる。
この間マンで商売させてもらいます、今後。
新しい仕事ね。
だから私なんかこれから仕事の時になんか分からんけど間に入ってもらおうかなと思ってるんですよ。
分かる。
そんなこと思う人って今までいなかったんですね。
分かる。
でも宮本さんなら
ちょっと声かけときたいっていうな。
あのね、全てが楽になる。もう本当に肩のに降りるんですよ。だから入ってもらうと、もうその辺を全部ひっくるめて面倒見てもらえるんで。
いやもうだってさ、各方面の仕事の執着益をさ、イメージして動いてくれるっていうことですもんね、経験値から。
だから
ちょっともうね、もうほんまに楽になるから、こういう人なかなかいないんです。
なるほどね。その、やりたくてやってるというよりは必要とされてるしやってるよってなって、この先、まあ、でもほんまはこれやりたいんすよみたいなのはあるんですか。
ああ、でもそれで言うと、まあ、制作には関わってたいんですよ、は
い、あ、なるほど、
なんか作っていくってこと。
そうそうそうそう、で、はいはい、もちろんその、まあ、ざっくり言うといいものを作りたい、まあ、いいアウトプットをしたいって、やっぱそこはクリエイター的な気持ちはあるんですけど、ただそのいいものを作るときに自分の立場はどこでもいいって感じなんですよ。
なるほど、
ね、すごい、
なるほど、
かっこいい、
やった、
やった。だから俺が関わる以上はいいものにするよっていうね。そうそうそうそう、結果的にね。
だからそのね、やっぱデザイナーのやっぱ、あ、僕よりももちろんあのデザイン上手な人なんていっぱい出るんで、じゃあそこはもっと上手い人に任せて、じゃあ僕はなんかここ足りてないところを僕が担って、で最終的にいいものが生まれたらいいやみたいな、そこに関わる一人になったらいいかなみたいな
感じです
か、
ね、完璧。
これが仕事になるっていうね。
いやいや、でもね、もう絶対になる、だって必要やもんあの私は本当に必要やもん、
まあ、そうやな、うん、まあ、お金払いたいっていう気持ちになる
という、ね、その通りです、その通りです、こういうこと、
まあ、
う
ね、
う
ん、なんで必要かというと多分みんなやりたがらないです
まあそうやな、大変な仕事やから、
本当にだから、うん、そういらっしゃることでそこ以外のことに集中できるんです、
できるっていうね、うん、いやこれラス、あのリスナーの皆さん、うん、おお、それどん、アイナマンのさ関わったもんなんや、どんなもんやねんという人がおられると思うんです、うんうん、であのね、近々見ていただける、
うん、
何企画がある。
そうですね、
はい、
はい、実はね、最近そのイラストレーターさんとお仕事で関わらせていただくことが多くて、
はいはい、
まあ、ちょっとその仕事のことについて少しご説明させていただくと、そのイラストレーターさん、イラストを発注する仕事とか、もともとデザイナーだったので、うん、まあ、デザイナーさんに発注する、でイラストレーターさん発注するみたいな感じで、まあ、イラストレーターさんにこういうイラスト描いてくださいっていう発注する仕事が結構ここ数年多かったんですけど、まあ、その流れでイラストレーターさんの展覧会を、はい、まあ、いわゆるこうコーディネートさせていただくみたいなのも結構やらせていただいてて、うんうん、で、まあ、関西でいうと阪神梅田本店さんとかで結構やらせていただいてるんですね、
うんうん、
で昨年かなり大規模な、はい、ほんと8階の催事場で、
はい、
イラストレーターさんがね、もう本当に100人以上
すごいね、
参加いただく、
はい、すごい、
あのイラストレーターズエキスポ、イラストポスターエキスポっていうちょっとこう、まあ、2本立てのね、あの大きなイラストレーターさんの、まあ、中心とした展覧会っていうのを、はい、まあ、いわゆるこう 統括ディレクションみたいな、うんうん、肩書きでやらせていただいたんですけど、はい、それがですね、今年も、うん、やらせていただくことになりまして、
はい、
はい、ありがとうございます。今年5月27日から6月1日、うんうん、6日間ですね、
6日間、
はい、で、まあ、今年ももちろん阪神梅田さん、阪神梅田本店さんでやらせていただくので、まあ、ちょっと詳細はまだ今本当に準備中なので、
はい、
まあ、追って多分3月4月みたいな感じで告知していくとは思うんですけど、一旦このね期間やるよっていうのをちょっとこう覚えておいていただけたらなと、
はい、間マンのね力が発揮されるイラストレーター展が見れると、
はい、
まあでもな、そこまで待てへん、もうすぐにちょっとアクセスしたいという方、うんうんうん、
はい、
なんと、
うん、
アイダマン、
はい、
YouTuber であるということが
分かりました。
やってるんすね。
やってます。
そう、 YouTuber なるんですかね。 YouTuber やってるからね。
やってる以上は、
まあ、YouTuber でした。
名乗らざるを得ないという、はい、これどういう YouTube？
あ、はい、タイトルが、うん、イラストレーターの裏バナっていう、うんうん、タイトル、あ、なんですか、なんですけども、うん、はい、ちょっと今のね流れなんですけど、イラストレーターさんとお仕事させていただいてるんで、
うん、
イラストレーターさんのお仕事とか、うん、あとその、まあ、人気のイラストレーターさんね、今本当トップランナーの方々に来ていただくんですけど、はいはいはい、そこに至るまで、まあ、どういうその仕事のスタイルでやったことで、うん、そこにたどり着いたかみたいな
話を聞く、
聞くっていう。
あ、じゃあイラストレーター目指してる人とか見たら、
そうです、そうです、だからね、書き方とかあんま聞かないですよ、うん、
なるほど、
仕事への向き合い方とか。
なるほど、
これイラストレーターのおっちゃんとおばちゃんやな、
はい、ほんまや、
ほんまですよ、
すごい、ね、
そう、
もうね、リスナーの皆さん、これ告げ口やけどね、
うん、
YouTube やってるって言った瞬間に炎上しんか、うん、私も出してって言ってました。一枚もイラスト書いてないのに。
そうそう、
びっくりしました。
イラストレーターや言うてんのに、言うてんのに。
すぐ出して私をって言ってましたけどね。
そうそう。
いやいや、それは、なんて調べたら一番早いですか？
そうですね、もう YouTube の検索欄で、はい、イラストレーターカタカナですね。
はい、
の裏、のがひらがなで、裏バナもカタカナ。
カナカナ、
はい、すぐ見つかります、これ、は
い。出てくると思います。
うん、イラストレーター、裏花で、うん、宮本さんに出会えるということ
でございます。そうなんです。もう本当に
1本あたりね、2、3時間あるんで。
うわ、
すげえな。
そう、実はね、炎上さんに負けず劣らず、ちょっと僕がねおしゃべりなんで。
めっちゃええやん。
すごい、そんな聞き、
2、3時間ね、
はい、本当生放送なんで、もうノーカットで、
ノーカットで
これ終わるまでやるっていう。
最高やん。
すごいですね。
いいよ、いい、もうその、うん、この時代にそれは嬉しい、うん、
いいですね。
うん、
ショートなんかいっぱい出てる時代に、
ね、ゆっくり聞きたいもん。
もうご飯食べながらとかね、ゆっくり見てください。
ゆっくり見てほしいね。
そうそう、
うちのラジオはもう時間が来ております。すいません。
ありがとうございます。
というわけでございまして、
いや、面白い。
ちょっとまたぜひ遊びに、
うん、そうなんです、
ぜひぜひ。あ、来週もじゃあよろしくお願いします。
来週ではない、
来週ではない。
はい、
そ
うか、はい、わかりました。もう一度お名前お願いします。
はい、宮本裕介と申します。アートディレクトンとディレクションとかデザインとかやってます、アイダマンですね。
はい、
やってるんで、アイダ入ってほしいって時は、はい、ぜひお呼びかけください。
はい、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、
うんうんうん、
なんか好きな曲、
うん、
ありますって言って、
うん、
この曲を言ってきてくださいました、
宮本さん、
はい、
はい、
サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。本当はどこでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。どうしようもない時代感がもうね自分のもう様々な思い出が
ねえ、聞いたらすぐ思い出すみたいな感じですね。
はい、僕らにとってはね、僕にとってはもう特にそういう曲でございます。お送りしたのはサザンオールスターズで勝手にシンドバッドでした。
お風呂の新習慣、フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
靴とインソールとともに
声をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。今日もお二人ですね。お名前をお願いします。
はい、京ロコの薄井明子です。
同じく京ロコの薄井のり子です。
いやー、ようこそ。とのんちゃんが来てくれましたよ。
こんにちは。
こんにちはね。もうね、はい、あの来るなり、
うん、
来るなり企画会議です。
はい、そうです、
はい、
もう今日はいいですよ。
何を言ったらいいの私らはみたいなねそういう態度ですよ。
そんなことない、
そんなことはない。
でもそう、あのね、リスナーの皆さんに、うん、もう朗報に次ぐ朗報でございます。
本当にすごいんですよ今日。いや、もう皆さん本当によく聞いてください今から、うん、
言ってください、
ね、素晴らしいアンバンの、はい、あのクリーム、保湿クリームね、
はい、
そしてそれから石鹸、うん、これね、まあ普段ちょっと、ね、根が張ります、
はい、
でもそれをね、
はい、
今日はちょっとお試し品を無料でプレゼントしたいです。
イエイ、や
っ、すごい。
まずはこのお知らせが、
これ、ね、試してみたいわっていう方はね、はい、
これちょっともうメモです、皆さん、はい、これはもうメモ大丈夫です。
ちょっとお試しの小さいものがございますので、これ普段は売ってるんですが、はい、それをですねプレゼントしてくれると言い切りました。
言い切らせました。
そう、言い切らせました、はい、なので、これ欲しい方は、はい、どこにお便りを送ればいいんでしたっけ。はい、
京ロコの、うん、で検索してもらってショップでできますので、うん、はい、そこのお問い合わせ、うん、もしくはメールで直接、うん、info@kyoroko.co.jp というのがあるんですけども、うん、はい、そちらにメールでいただければ、
はい、
ご対応します、
うん、私はこの見本が欲しいです、はい、
欲しいです。
でそれは石鹸なのか、それとも保湿クリームなのか、
そうですね、どっちが欲しいかと、はい、送って欲しい住所とお名前、うん、書いておいていただきたいと思います。
すごいですよ、
は
い、
何名様ですか。
先着10名。10名、皆さん頑張って先着10名ただでもらいます、
はい、じゃあもう一回言いますよ、
はい、
京ロコです、うん、今日は京都の京漢字で、うん、はい、ロコは LOCO 大文字で、はいはい、今すぐ検索です、
はい、
そしてそこ の, あの問い合わせのところで、うん、プレゼント希望です、
はい、
ですね、
はい、
でどちらかを言っとかなきゃいけない。
そうです、石鹸なのか、どっちか書いてほしいです、
保湿クリームなのか、
はいはい、石鹸か保湿クリームか、
はい、書いてください、うん、
はい、
何を書いとけばいいですか。住所と、
住所とお名前、うん、
お名前大丈夫です
、はい、そしたら送れますので、
はい、ラジオ聞きました、
はい、
プレゼント希望、
うん、
先着10名、
はい、はい、どっちも1週間ぐらいは余裕で使ってもらえます、
まあ、毎日使ったとしても1週間と本人たちが言っていますが、
うん、はい、
炎上進行調べ、
うん、
この京ロコの人たちが1週間と言った場合はどれぐらい持ちますか、
うん、2週間半は
そうです、ね、
結構この保湿クリーム本当にいいんですよ。
本当伸びるし、ちょっとで
保湿が、ね、伸びるからもう本当に大丈夫です。
石鹸も僕もね、うん、本当にいいと思いましたからね、うんうんうん、使って、だから
ありがとうございます。
ぜひぜひ体験していただきたいということが一つ目の朗報でございます。
はい、はい、
でこれがね、まあ、うん、あのまあ言ってみたら京ロコの、うんうん、あの素人さんというか、
うんうんうん、
ね、
うん、
あの初めての京ロコの人たちじゃないですか、
うんうんうん、そうです。
もうリスナーの中には京ロコについて、うん、というよりアンバンについて、
うん、
もうすごくよく分かってる人たちもいるわけですよ、うんうんうん、おられるわけですよ、
うん、
でその人たちに、うん、ちょっとなんかそのアンバンでは買えないが、
うん、
ここでは買えるみたいな、
うん、
何かセットものがあるとかないとか、
うん、
あ、そうなんです。ちょっとね、うん、ギフトボックス、ギフトセット的なものを作りました、
うん、
作った
作った
作りまして、でそれは今、はい、高島屋さんのオンラインショップで買えます、
うん、今すでにもう買える、
買えます。
ちょっと上等の
T ビューティーっていうコーナーがあるんですが、
T ビューティー、
はい、高島屋ビューティーかな。
そうですね、おそらくそうですね。
すごいな、
T ビューティー、
T ビューティーの中にアンバンの商品の
あるんで す,
あるんです。
とうとう高島屋が見つけました、アンバンを。
ほんまやな、
ありがとうございます。
何がセットになってるんですか。
まあ、基本の3点セットもこう箱に入ってる感じですし、うんうん、あのシャンプーとかちょっと バスハーブみたいな、バスハーブじゃない、
バスタブレット、
ね、バスタブレット、うん、はい、が入ってるちょっとお風呂で使うセットと、
はい、
あとあのデイリーグローセットっていうんですけど、うん、
あのハンドクリームと、
はい、
あの
リップと、
ね、
リップバームと
スクワランオイルと、
うわ、
セットになっている、
あのいい香りのするあれね。
そうです。
ちょっとちっちゃめのセットと、
う
ん、
はい、
3つあります今。
うわ、
これ何、そのアンバンではこういうセット売りはしてないが、T ビューティーでもうとにかく今していると。
そうです。
はい。だから今は T ビューティー、T ビューティー限定？
限定になっている。
はい、
これね、うん、あの多分そのうちやり始める感があるんです。
いやいやいやいや。
ですが、
わかる。そうです
ね。まあのんちゃん曰く、うん、バラの包み紙で来ますと。
う
ん、
そう。
今なら。いうことでした。
いやもうね、いやすごいです。やっぱりあの多くのセレブリティたちがね、はい、もう本当にこぞって見るサイトですよ。
そうそう、
そうや、
すごい、
うんうん、うちのリスナーもそら、たか、いや高島屋で、
うん、
みたいな人らが
そうです、
そらも
そうです、
あ、ティービューティーに入ったの、じゃあ買うわみたいな、
ね、
そうですよ、
そういうのがあるでしょ。
そうですよ、うん、
ぜひともこれ、
これだからまあなんていうか、怖いもの見たさというか、あの今までその高島屋の T ビューティーとかって思ってた人も行っていただいてもいいし、
うん、そうです、
日頃から T ビューティーな方も、
う
ん、
ということで、あ、そうですね、はい、ちょっと覗いてもら
う、アンバンに出会っていただく、はい、これ2つ目なんです、
はい、
これアンバンニュースは以上なんですけど、
はいはい、
これもうこの間成人式あったじゃないですか、
うん、
あの今日ロコさんね、
はい、
和衣もああいうのもやってはりまして、
はいはい、そうですよ、
これまたリスナーの皆さんにメモ案件です、
う
ん、
そう、着物しっかり業、は
い、そうです、振袖ね、成人式迎えた方も、うん、まあ、多いと思います、年末年始着物着た人も多いと思うんで、はいはい、着物のクリーニングを、まあ、普段私たちやってるんですけども、はい、普通はまあ振袖とか着物の、クリーニングだけ単品で4180円、長襦袢だけやったら2750円、
うんうん、
でしかも2枚一緒に持ってきてもらったら6160円という金額でクリーニングをしてるんです、
う
ん、
はい、
もうめちゃめちゃ安い。
そうで、これセットで持ってきたらいいねんな、
だからセットで持ってきた方がお得です、
絶対お得なんですね、うん、だから1個ずつよりも1000円弱と得になるという、
そうそうそう、そうなんですよ。でプラス今回、うん、ラジオを聞いてはる方に、
うん、
汗抜きっていう加工があるんですよ、
うん、
であの普通ドライクリーニングって汗なかなか落ちないの で、
ね、
まあ、汗よく かいたりとかして、あのちょっとしばらく着ないわっていう方は、まあ、汗抜きおすすめしてるんですけど、
はいはい、
普段このクリーニング代にプラス1枚につき2200円、税込み2200円、
うん、
はい、あのいただいてるんですけども、
汗抜きだけで、ね、
そこを半額にします、
うん、わ、すごい、どうしたらいいの、ラジオ聞きましたって言ったらいいの、
あの持ってきてもらうときに、まあ、もしくはまあウェブとかでご注文される方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あのラジオ聞きました、うん、
ラジオ聞きました、汗抜き希望です、
汗抜き希望ですって言っていただくと分かりやすいですね、
汗抜きが半額になっている、
すごい、はい、
これもね、うん、本当に元の値段を言わずに、うん、ただ値段を言おうとしてたんです安くなってるか分かんないという ね、
そうそうそうね、
でのんちゃんが、うん、これさ元の値段言わの分からへんちゃ
ん、いや言いしようとしたでし
ょ、言いしようとした、
2200円が1100円になるんですから、
はい、1枚付きね、だから襦袢も着物も持ってきはって、どっちとも
汗抜き
するんやったら普通4100円ですけど、それが2200円になります、
そうですね、1100円ずつやからね、
そうです、
じゃあもう汗抜きだけしたいって、
汗抜きだけはできないんですよ、
できない
クリーニングして、
クリーニングしてプラスなんですね、
う
ん、
なるほどなるほど、わかりました、
はい、
ものすごい得
ね、
もうね途中からちょっと俺面白くなってきて、
うん、
普通に喋ってるこの4人めっちゃ思うよ
こっちの方がイレギュラー
ただただただただ説明をしているこの4人っていう
お得情報をね
むちゃくちゃおもろいなと思って、
いやいや本当に
やればやればできる、
マジかみたいな感じ、
あんまないです
か、あんまないあんまない感じが今日は出ましたね
うん、
2026年バージョン、
ね、一味違うかもしれないですよ、2026年
ですよ、
感じが出ました、メモをのね取りながらクシャクシャってして鉛筆を投げるっていうシーンがこれリスナーももうそれ待ってたけどなかった、今日は
今回はね、ああもうしっかり聞いとかないと、
ほんまです、うん、
だから和衣の方も和衣
で、はい、和衣で検索してもらったら、
はい、
出てくる、問い合わせができる、
問い合わせできます、
フォームがあるんですね、
はい、フォームあります、
でそこから入れてもらったんですよ、は
い、う
ん、
というわけでね、うん、もう時間が来ております、
はい、
真面目な回になりましたよ、
はい、
ぜひとも、今日ロコで調べていただいたり、
はい、
和衣アン、そしてアンバンで調べていただいたり、
はいはい、
高島屋で調べて、はい、ティービューティーでね調べてい
ただいたり、いろいろありました、皆さん大丈夫でしょうか、
アクセスしていただきたいと思います、はい、お時間きました、もう一度お名前お願いします、
はい、京ロコの薄井明子でした、
そして
同じく京ロコの薄井のり子でした、
またのご来店お待ちしています、ありがとうございました、
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。自分の家のステレオをメイン電源でバチンって消すっていうのをして寝るんですけど、朝メイン電源をバチンと入れると、自然に入ってた CD がもう再生されるっていう、こう自分の覚悟として音楽聴こうと思う前に音楽が鳴り出すっていう環境がちょっとありまして、昨日の夜の音楽が流れるっていうことがあるんですけど、その時にこう、やっぱり好きやなって翌日の朝も思うっていうことが起こるんですけどね。最近ちょっとアルバム入れてて、やっぱりかっこいいなと思ったアーティストがいました。ジャミロクワイという人なんですけども、ザ・リターン・オブ・ザ・スペース・カウボーイっていうアルバムのね、2曲目が僕好きで、こう1曲目が流れて、あ、これ次俺好きな2曲目流れるし、やっぱり切らんとこうと思って朝聴いちゃうっていうことが何日か続いたという曲を紹介したいと思います。ジャミロクワイで Stillness in Time。
本当はここで Just like a rock の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。なんかお知らせがある。
そうなんですよ、はい、半径の春セレクション見てくれはりました。
春セレクション、
はい、
いいんですよこのセレクションシリーズ。
すごくね、はい、最近人気があるんですけど、
はいはい、
いつもこの季節にね、うん、まあ、アイウェア、
アイウェア、
そうですそうです、まあ、サングラスだったり、
サングラス、
メガネだったり、
メガネ、
その辺のことをアイウェアって言うんですけど、まあもうオブジェさんね、
はいはいはい、そうね、
半径の関係者がみんな愛用しているオブジェさんの、はい、まあ、メガネね、
はい、
なんか六角アイウェアデザインっていうシリーズがあるんですよ、
うん、
結構ねその、まあ、高級なシリーズで、うんうん、なんかすごいかっこいいけど使いにくいとかね、そういうんじゃなくて
逆
全部例えば軽かったり、
はいはい、
目のここにここつけるとこあるじゃないですか、鼻のここ にここ、
うん、
あそことかがチタンになってるとか。
なるほど。
だからなんか全体的にこうものすごくこう、あ、すごくかけやすいのに、のにかっこいいんですよ。だからこう欧米の方のデザイン踏襲したりとかしてはいはい、はい、めちゃくちゃかっこいいものを
持ってきて
今の時代にそうしたらこんなに軽いフレームにできるとか、
かけやすい、
そうそうそう、
痛くない、
だから両方をこうできるみたいなんでね、はい、まあ、だから私の携わるデザイナーさんとかみんなオブジェさんのなんですよ。
なるほどな。
もうなんでかわからないこの共通って、うん、
はい、
だから多分そういうそのいや書きやすいからですとか、いやかっこいいからですとかみんないろいろ言うんですけど、結局オブジェさんの好きはんやなっていうのはもう感じていますし、もううちのほら見えてるでしょ
福島君、
はい、みんなオブジェさんです、はい、なんですけど皆さんちょっと春セレクション見てほしいんですけど、
ね、
食べ物の方も見てもらいましたか。
はい、
カレー見ました音楽堂カフェの
ものすごく高圧的にみんなに、はい、
豆乳のね、うん、いろいろスイーツとか出されてる神戸の音楽堂カフェさんが満を持して豆乳の入っているレトルトカレーを出さはりました。
なるほど。
バターチキンとおからハンバーグとそれからオーフビーフカレー、もうこう写真撮りの時に美味しそうすぎて、うちコントロールじゃないですか、もう はい取ったよってみんな食べていけるんですよ、取ったものはなる
ほど、ここに並んで早取って早取って、
どうするこれは、あ僕ビーフカレーがいいですとか、みんなでこう堪能して食べた。
まあもうすごい大事な情報がいっぱい載ってるハルセレクションのね、
そうですページということで、皆さんぜひとも見ていただきたいと思います。はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、そして今紹介している記事が載っているという半径もプレゼント希望で、毎週1名の方ね、はい、半径 500m おっちゃんとぽちゃんプレゼントしています、はい、どんどん送ってきてほしいと思います。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。